覚悟はよろしいですか？ほらぼど！
はい、始まりました、ほらぼど。今回は特別回としましてですね、以前にもありました、あの物議を醸し出した回、そうテーマ持ち寄り回第2回でございます。
パーティーチョイス、
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 何パーティーチョイス、何
やないないない、
野村さんもいないよ。はい、というわけでこのテーマ持ち寄り会はですね、この出ていただいている出演者それぞれが各々で持ち寄った質問とかテーマに対してみんなで答え合っていくという、下手したらボツになる会です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パーティーチョイス。
はい、じゃあまず自己紹介。そう、パーティーチョイスと叫んでいるあなたは誰ですか？
豚小屋の酢豚です。
はい、よろしくお願いします。
ダイモン製造クラブのヒカリン。
久しぶり、ヒカリンさん。
久しぶりです。
めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。
どうもどうも。
久しぶりに声聞いて安心しました。はい、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、かっ飛ばしてくださいね。
無理です。
無理かい。なんか勢いなくなってるし。
今日みんな疲れてるんじゃない？
疲れてるの。まあ、そう、じゃあ見てて、今から自己紹介する方の元気をね。続いてどうぞ。
はい、ホラボド普及委員会宣伝部長を務めさせていただいております、シハンと言います。
よろしくお願いします。
バディーチョイス。
はい、続いて。
はい、スルメデイズのチカールです。どうもよろしくお願いします。
はい、お世話になっております。
チカールし、
はい、いいです。おめえ黙っ、おめえ黙ってろや。
テーブルや。
テーブル。え、ちょっと待って。え、みんなこれボツにしたいの？やめる？
フラット感、フラット感。
フラットすぎるでしょ。はい、続いて。
どうも、インタビュー以外では初登場です。ミスボードの秋山誠です。よろしくお願いします。
出た、出てもらえた。
秋山ジョイ、
秋山ジョイ。
とうとう出てもらいましたね。秋山さんに出て欲しかったです。なんだかんだでね、出演は多いですけど、はい、インタビューでね、数分間しか喋ってなかったですが、ね、今回はボツにならなければ、たくさん喋れる。はい。なんで、本当によろしくお願いします。
今回ボツになったら、シナさんが一番可愛いです。
そうですね。すでに以前にもボツになってね、なりましたから、今回どうか。はい、そして、最後に。
あ、ちょっと待って、ちょっとメール打って
くださいね。なんで、裏まで打っておきましょうよ。
なんでよ。
泣いてます
ね。というわけでね、
はい。はい、館長です。よろしくお願いします。
はい、ディアシュピールの館長さん。
館長マン。
館長
マン。
はい、ということで、まあ、ホラボドリスナーの方にとってはね、結構馴染みのある方々に集まっていただきましたが、今回、それぞれもちろん用意していただきましたよね、ギリギリの質問を。
はい。
まあ、まあ、怖い、まあ、怖い。はい。なんで、まあ、答えれる範囲、もしくはもう答えちゃったけど、後でカットだ。もうこれ全然いいですもん。
はいはい、
私も覚悟してるんで。なんで、自由に、人の悪口だろうが何だろうが喋りましょう。
おー、
いいじゃん。オーバンブルマイじゃないですか。
そうですよ。
趣旨だったの。
いや、趣旨は違うよ。趣旨は違うし、もちろん全、その、建設的な話もしていいけど、あんまりその、気にしすぎないで。
じゃあ、もみさんから。
私用意してないし、私が用意したらいつもの回だから。はい、なんでよくないね。ここはじゃあちょっと師範さん、
はい、
はい、まず何かありますか？
そうですね、あのメンツが、まあ、このメンツでちょっと考えたんですけども、
はい、
オープン会を主催してる方が多いと思うんですよ。
はいはい、
まあ、これからオープン会やる方とかに向けて、うん、アドバイスじゃないですけども、うん、こういうとこ気をつけた方がいいよとか、まあ、ここ自分では気をつけて、うん、まあ、会を開いてるよとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのでもいいんですけども、何かアドバイスあれば参考にして、あのさせていただく、
は
い、
あれでもってことはちょっとご自身でもオープン会を考えてる？
そうですね、自分の、まあ、会はもう本当にクローズで友人だけで自宅でやってる会なんで、
はいはい、
オープン会に参加することはあるんですけども、
うん、
やることってのは全然ないんで、ちょっと今後それを見据えてやってみたいな、
うん、
していきたいなとは思ってるんで、
う
ん、
やっぱあれですよね、広めようと思ったらオープン会もやってみたいっていうのは当然あります
ね。そうです
ね。それで言うと確かにここにいらっしゃる方全員
あの人だけ、あの人だけ、
そうだ、
いやいやいや、
それで言ったら第一人者あの人、そう、秋山さん
第一人者長男ですよ。
調布の穴もそうですね。あ、調布の穴が総勢何人ぐらいでしたっけ？
総勢？総勢？
総勢。あ、その1回、1回で、そう、入れ替わりあると思うんですけど。
70人前後ぐらい？
あ、そうですか？
あそこ、あそこ
で。いやいや、65人前後ぐらいです
よ。嘘だな、嘘つけ。え、なんか、一番多かったの何人でしたっけ？
一番多かった時は280人。
280人は。すごい
ね。
300いってないはずなんですよ。
いってないんだ。
え、
秋山さん自身は把握はされるんですよね。
人数は
誰が来てるとかですか。
メモを見れば分かりますけど、うん、今は。
あ、そうですね、はい。受付は秋山さんしてるんじゃ全然ないですか。
僕は大体半分ぐらいいますね。
あ、
じゃあその秋山さんから師範さんになんかこうアドバイスじゃない
ですか。違う気がするんですよ、ね。
いやでもこれは私たちも気になる
じゃ
ない
ですか。まあまあまあまあ、いやー言うてそんなにあれなんで、はい、ちょっと普通に答えると、はい、あのなるべく他のオープン会に行くのがいいと思います。
どういうこと？どういうこと？
他のオープン会に行って、はい、あの勉強したり、
ああ
顔を売る、はい、怪しげな人がやってるオープン会ってちょっと行きにくいじゃないですか。
あるね、怪しげな会がね。
わかんないですよ。なんかそんな感じ言わないか。
今日はそこだからテーマそこ。
違う違う。
ぶっちゃけなさい。
そこちょっとぶっちゃけてくれるのね、嬉しいですけど、うん。でも確かにそうですね。その主催の人によって誰が集まるかって結構分かれるところですし、うんね、あと急にオープンでやろうと思っても集まんないから、じゃあ他のところに来てる方にちょっと声かけてみたりとかっていうのはありますけど、でもそれって、嫌う人は嫌いますよ。自分の会に来ておいて持っていくっていうのは、それミスボードでは気にしてない。
うちではむしろ、その、終わる時に、他の会の人に宣伝してもらってるぐらいです、
う
ん
う
ん。
そうだそうだ。あー、思い出深いなぁ。コラボ動画まだ、そう、20回も行ってない時に、ミスボードさんにお邪魔させてもらって始めて、はい、で最後じゃあ皆さん告知あったらって言って私が、あ、私ホラボドというラジオやってますって言ったら、
言ってた。
そしたら、あのシーン通り越してスーンって音が鳴ったんです。スーンって音が鳴って、もう本当死にたくなったんですよ。ここまで知られてなかったか、クーンってなりましたね。
いやでもそういう地道な活動が必要なんじゃないですか。
そうですね、あの時勉強になりましたやっぱり。うん。でもそれ大事ですね。
でもあれね、関東だけで言えば、はい、別にうちの会に来てね、あのメンバー持ってくなんてそういう人はいないよね。
あ、そっかそっか。
少ないですね。
わかんない、関東で言う、
まあ、あの要は
見てる限りで言う
会が多いから、うん、そういうの別に言い出したらキリないよってことですね。
キリないし、うん、気にしてないと思う、そもそも。
別にね、デメリットもないし。
そうそうそう、行く人は行くし、別に残る人は残るし、
うん、
そう近い人がね、近いところに行けばいいしぐらいの感覚でいるから。
地方は結構深刻です。
そう、わかる、ひかりさん、そうなんですよ。地方はね、やっぱ取られちゃうと、じゃあうちの会の存続の危機になりますからね。
あ、存続があるんか。
やっぱ人集まってこそなとこありますから。
それって近くでやるみたいな感じなんですか。
ですね、まあ本当に現実的な話すると、はい、最近というか去年かな、神奈川、石川県の金沢にゲームスペース金沢っていう、ゲームの要するに常設の、まあ、ゲームスペースできたんですね。
はい、
こういったら、前まではあの石川県からの遠征で富山県まで来られる方も何名かいたんですけども、ぱったり来なくなりました。
うわー、でもそれは仕方ないな。
そこは被るんだね。そうだね。
ちょっと意外です。
で、一応富山県内、私のね、地元の富山県内で、ボードゲーム会を主催しているのが、3サークルから4サークルぐらいあるんですけども、そのサークルはすべてみんなのほら、あの、空気読んで、はい、同じ日にやらないようにやってます。
あ、大変です。やっぱね、そう、絶対数がね、少ないんで、そうなっちゃいますよね。でもお店に関しては、特に他県だからもう仕方ないですね。
そうですね。やっぱり皆さん違うところでね、しかも行けばとりあえずボードゲームできるところに行く
の。そうですね。そうそうそう。だからそういうのもある程度気にしつつ、まあ、シェアさんのお住まいがどこかは、まあ、もちろん言えないですけど、それ次第かなってところはありますよね。
日と場所と選んだ方がいいですね。
だからね、そう、一番最初に一発目にやるんだれば、まあ、半分ぐらいは、その募集人数の半分ぐらいは声かけて事前に集めておいた方が、
うん、あ、それ大事ですね。
そうそ
う、最初に、だからあれでしょ、告知する前に何人か来れるって聞くっていうのは。
まあ、いきなり100人とかやるわけじゃないじゃないですか。20人ぐらい行っても最初はそのぐらいから多分始めると思うんで、まあ、7、8人、できれば10人ぐらいを、まあ、あって、あとはまあ、空いたところどうぞみたいな感じでやっておくと、うん、結構行きやすいかもしれないですね。
お
ー、誰もいないとこはやっぱ行きにくいじゃないですか。
うん、そうですね。
特にインストできる人を事前に調達用意しておくと、いきなりこうフラッと初心者の人がなんかパラパラと、もう10人ぐらい来ちゃったら困るじゃないですか。
そうですね。
そう、結局師範さんがそれでずっと立ち回って、せっかく主催したけど遊ぶこともなく終わる、まあよくあるあるですけど、ねえ、やっぱいいことないとやりたくなくなりますから。
いや、だから本当にそうですよ、うん。主催者は基本的にゲームできないっていうのは、もう、あの、ボードゲーム主催者のもうあるあるです、
ね。あるある。
る。うまみはでもね、絶対意識した方がいいです。要はお金でもいいわけですよ。うん、要は利益もらってもいいわけですよ。こんだけ提供してるんだから
とか。最近はなんかね、私もね、ちょっと境地に達したのか、皆さんがボドゲ遊んでる姿見るだけで、なんか自分も、
わかります。
幸せ。
わかります。
あ、もう見てるだけで。
私の友人で、富山県の友人で、ズタズタさんっていう、ツイッターゲームでやってるボードゲームのレビューとか、
もうダメ
感が、辛口レビューとか出してる方が言うんですよ。その方もね、言うにはボドゲ1000人って言って
る
んですよ。
ああ、その境地脱するとね、
もう人が後で見るだけで自分が遊んでるかのような気分にな
る。スタッフさんに引っ張られすぎて、
すごい吹き飛んじゃって
る。もうあのね、もうゲームもうまいですし、インストもすごくうまい方なんで、
スタッフさんね。
あとあれですね、今後を見越して誰を呼ぶかって最初にある程度絞っといた方がいいかなと思ってて、来てくれるからっつって、なんかその、あんまり人に好かれるタイプじゃない人ばかりになっちゃうと、他の人は来なくなっちゃうんで、やっぱリーダーシップだったり、まあ簡単に言えば女性だったり、そういうこう、みんなでワイワイ楽しめるっていう空間を作る。いや、シハンさんはでもいろんなところで遊ばれてるんで、多分言ったら。
あと一つ大事なことがあります
。何大事なこと？
人狼ゲームをアニスらしいです
よ。あー、そこは大事ですね。うん、人狼やっていいか良くないか。ちなみにホラボードのボードゲーム会では基本的には人狼はなしでお願いしますって言ってて、まあそれはやっぱりそっちに人が持ってかれちゃうんですよね。じゃあ一択立てますって言ったらもう十何人がそこ行って、しかもうわーキャーってなって他のプレイングに妨げになっちゃうんで、っていうのでうちではまあ基本的に禁止してますけど、うん、それはそれでやればいいですね。
逆に言うと、だからといって、うん、ボードゲーム、ドイツゲームしかやっちゃダメですよってすると逆にまた人も来なくなりますし、
ね、
極端な人もいるんですよ。やっぱり主催者で自分がこのゲーム好きだから基本的にはこのゲームやってくださいみたいな
人いるいる。シハンさんがやりたい形を
さじ加減とかね、あの自分でやっぱりね、うん、その来る人のに合わせてやっぱり、ね、決めつけられないといけない。
ちょっと待って、なんかシハンさんがどんどん地蔵のように固まって、もうやめようかな、オープン会なんてもうやめようかな。
楽しいことありますよ。
あるある、いっぱいある。
じゃあちょっとそこら辺
です。あ、いいところは何ですか？一番得するところ、いい
どうですか？でこのように呼んでもらえるところですか？
あー、まあそう言ってもらえて私も嬉しいですけど、
知り合いがやっぱりすごい増えましたね。
だってミスボードっていうのもしやってなかったらね、もう秋山さん自身も今いろんな活躍をされてないかもしれないですよね。そうですね、
全然多分違う人生歩んでる可能性ありますね。
そうですよね。あー、そういった意味ではやっぱり自分の未来につながるっていう、
人生変わりますよ。
お、変わる。お、いやいや、変わる変わる。
これが正解の答えね。じゃあ本当のところは、ち
ょっと難しい、難しいやつ、難しいやつ、いっぱい生まれて
敵もいっぱいできてる。秋山さんとは絶対そうだと思うんですけど、はいはい、あっちは知ってたけど自分が覚えてないこと取ってたんでしょ。
あります、
ね、何何、あ、名前、
そう、参加者で前来ましたよっていう人に寄せて、初めてですかって結構何回も聞いちゃうんですよ、うん、同じ人に、うん、
いや、前に初めてですかって聞いちゃうそれは覚えよ
前に来ましたって言われても、あれとか
それはいかりが、
私結構顔と名前一致しないこと多いんで、何回か会わないと。
わかります。
あー、まあ人数多いとあれですけどね、
1年2年前に来た人なんか覚えてないじゃないですか。
覚えてない、
絶対無理です。
それは難しいです。まあそれは向こうも許してくれる。
もう絶対把握できない。
覚えてる人は覚えてる人、そうい
う人。すごいな
ぁ。これはメガネ。消去法だね。
あ、ごめんなさい。
あ、いいよ。
かぶっちゃった。あ、いいよ。あ、いい
よ。そうやる。ラジオでやめろや。ラジオでどうぞどうぞ。
俺とスーツさん言うてもそんなに仲良くないからね。
仲良くないの？
そういうんじゃなくて、そんなに別にね、
一緒
に
話し合ったわけじゃない。
なぁ、そうです。初めまして。初めましてじゃない。
黒だと思
う
です。
いいよ、そのくだり。はい、もう次の話題行くよ。もうなくなっちゃうからね。もうやったじゃねえ。やったって言ったら、嫌だったみたいな。
何なんだよ。そんなの間違
いないです。いやいや、面白かった。ああ、なるほどな。
どこの立ち位置だ。
なかなかいい。
面白かったよ。
じゃあ、そんな酢豚さんは何？
ああ、そうですね。はい、じゃあ、まあね、皆さん、固定メンバーとかいると思うんですけど、まあ、それこそゲーム会やってはったりすると思うんですけど、はい、その中で今流行ってることとか、流行ってるゲームとかの話聞きたいなって思ってて。
ああ、流行ってることってことは。
真面
目ですね。真面目ですかね。いや、結構いろんな島があるじゃないですか、言うたらボードゲーム会って。あんまりオープンになってないと、あの集まりとかもあると思うんで、そこでだけ流行ってるゲームであったりとか、そういうあんまり表に出ないような、なんか面白いものとかってあります。 これ流行ってるとか。
はい、はい。
あ、どうぞ。ヒカリンさん。
ですね、まあ、富山県というか、はい、石川県に局地的というか、なんですけども、いいごいたがすごく、
ごいたはそうですね。
ごいたしかやらないし
ておき
ますもん。
ごいたしかやらない。
だってごいたのね、そもそも、どこの伝統ゲームかって言ったら、石川ですもんね。
石川県の奥能登の伝統ゲームなんで。
うん。
あれは能登半島に挨拶に行って、駒を投げつけられてからがスタートらしいです。
やっては、ねえっつ。やだ、行きたくなくない。ない、ない、ない、ない。
めっちゃ面白いです。あ、実際僕。
あったの？
はい。
投げつけられたの？
いや、能登のごいた会長と、はい。相席した件がありまして、はい。レベルが違うっていう。
それは単純に近畑さんと仲が良くないだけ
じゃない。ふかしやがって。
バ
カだ。持って帰るんです
よ。持って帰るの？
記念に。
記念に。球場の砂じゃねえんだから。
これが能登会長にぶつけられた死だ。
あ、でもごいたは確かにそうかも。でも、それは地域的なものですからね。もっとこの会だからこそみたいなので言うと、なんだろうな。
いいです、私。
お、秋山さん。
名古屋はですね、すごいカルカソンヌが流行ってるんです。
そうだ、カルカソンヌ世界一のチャンピオン。
望月さん。
はい。
もはやカルカソンヌだけでは飽き足らず、カルカソンヌを使った違うゲームをやろうってなってますね。目隠しカルカソンヌとか、お互いの持ち時間が3分の3分ソンヌとか、カルカソンヌで神経衰弱とか、
すご
あと最近発明されたのがリアルタイムカルカソンヌ。
めっちゃおもろい。
リアルタイムカルカ。
手番制ではなくて、お互いどんどんめくっておいて点数を勝手に入れていく。
めっちゃ面白そう。
え、このゲームなるんですかちゃんと。
昨日やってみたんですけれども、ちょっと僕途中で道間違えておいてて、全然気がつかなか
った。リアルタイムだから。
あれ間違えてるこれ。
あ、でもいい。
僕らみたいな。
点数計算でハッとするっていうのは新しいですね。でもちょっと怖い。怖い。カルカソンヌだけでそんなに？
あとカルカソンヌでなんじゃもんじゃ。
あー。
どういうこと？どういう
こと？なこりゃ。
道の名前をつける。
そうです。道引くじゃないですか。道に対してカーブとか言って。
病気やな。
もう愛知怖いわ。それ中野さんも参加されてるんですか？
アネスト中野さんはそのカルカソンヌ会とは。
あ、また別なんですね。
やっぱりまあ持ち主さんが若いんで、割とまあ20代30代のプレイヤーが中心な感じですね。
すごい。でもそれカルカソンヌ作った人からしたらもうたまったもんじゃないかって。
すごい思います。
何やってんのみたいな。
アクションゲームになってる。
いや、むしろ喜んでるかもしれない。
まあね。やまないからね。
カタパルトとか作る人だからね。
確かに。確かにね、カタパルト実際ね。うん、そうか。まあそりゃそうかも。あ、じゃあそれで言ったらスルメデイズさんなんかあれじゃないですか。結構みんなで遊んでたりするのも、またね、半クローズだったりクローズだったりするでしょうけど。
そうですね、最近やっぱうちの周りだとフランス系が多いですね。コミュニケーション系のゲーム、例えばコードネームとか、
あれもフランス
と、まあ、アンユージュアルサスペクツとか、ああいう、まあ、最近のコミュニケーションの流行りがあるじゃないですか。
はい、
ユーロ系のゲームをよく回すことが、
やっぱみんなそれが好きなんです。
初心者殺しにやっぱ一番いい。
ああ、そうする。白は殺すっていうのは落とすってことですね。
そうですね。まずこれ、こういうゲームだぞって興味持ってもらうには、やっぱ一番、
わかる、なるほど。
強いなっていう。
いいですね。
発想力をなんか、いじるゲームが多いですよね。
そうですね。
あれですよね、私生活と違う感覚をより浴びやすいというか、あ、それは、ちょっと新しい刺激だってわかりやすいんで。
うちのゲーム会によく常連さんにも、一人、初参加の人に、もう必要にリンク、ペアペア連想ゲームを提案した人がいます。
あー、でもいいじゃないですか。あれも面白いですね。
わかり合えるみたいな。ペアペアおじさん。
ペアペアおじさん。それなんかやばいじゃん。
ちょっと、心がやばい。
なんかおじさんの。
普段は、ゲーマーズゲーム、重いゲームばっかり好きでやるんですけども、なぜか、その、新規を作った時だけは、
ペアペアおじさん。ペア
ペアおじさん。すごいハマってる
やん。なんか、かわいそう。いや、別にズタズタさん悪くてんじゃない。いろんな人いるなと思って。はい。まあそんな感じですかね。
はい、ちなみに、僕のところでは、
はい、豚の小屋さん。
なんかやるたびに、ふぇーんって叫ぶんが。
それ、うちに遊びに来た時もやってましたよね。
ふぇーんって言いながら、ヘレンフェイズって言いながら、
これね、これ今聞いたらほんとバカバカしいけど、その時まあもうほんとね、笑い転げてゲームにならなかったですよ。あの時何したっけな。
あのね、魔法にかかったみたいもやってたし、はいはい、あとはあれですね、あの、
ミラ、ポルタニグラだ。
ポルタニグラもそうですね、ミイラ、呪いのミイラの
時。もうやって、ポルタニグラで置くたびに、はぁーって、意味がわか
んない。いや、そういうのありますよね。
あの、西川清さんいるじゃないですか。はいはいはい、嫁はんが、あの、ヘレンって言って、よう叫ぶんですよ。はぁ
ーって。これ関西じゃないですか、わかんない。
今わかって
よ。誰だ
ヘレンってあれしか聞こえなかった
んですよ。ヘレンのフェイズって。
で意味が分から
ない。真似しながらやる深夜のゲームが面白いっていうのがハマってる。
ありますね。でもね、それね、すごいなって思ったのは、鈴田さんってすごいそういう意味で求心力あるんですよ。ふるーんって言ったらみんなが、ふるーんって言い出す。で、わすごいなと思って、で、まあ人、名前出しちゃって申し訳ないんですけど、篠之丞さんね、篠之丞と篠さんも、しょっちゅうそういうなんか変なことをプレイ中に言うんですけど、はいはいはい、誰もこうしないんですよ。そう無視なんですよ。
なん
あーとか言うんですけど、なんか、スーンってまた音がするんです
よ。それって飲んでないんですよね。
飲んでない。
飲んでない。
あの時飲んでなかったっ
すね。飲んでない状態で。やばいやつ
や。はい。脳内麻薬がみんな出てる感じになる。
ドバドバ出てます
よ。それは関西ならではかも。でも楽しいですよね、そういうプレイングもね。
そうですね。
なんか決してゲームをバカにしてるんじゃないですよね。
もちろんもちろん。
リスペクトした上でボケてるだけなんですよね。
そうそうそう。
あーですね、うん。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、まあそんなオチで続いて、まあ、じゃあ館長さんどうですか。
あ、
なんか ね、お店に絡むものでも全然いいんですけど、
はい、そう、うん、じゃあ、あの結構今この、ね、お店始めて、うん、すごい聞かれるのが、
はい、
関東っていうか、まあ、東京というかお店いっぱい増えたじゃないですか、
うんうん、
正直どうなんですかって聞かれるんですよ。
ああ、私も聞きますね。
みんなに聞かれると、
うん、
田中真さんにも聞かれる、
田中真さん
の小野さんにも聞かれたし、
はいはい、
そうみんな聞くんだけど、うん、まあ、俺の見解もちろんあるじゃないですか、
はいはい、
逆にユーザーとしてこの状況って正直な、正直ですよ。なんか遊ぶとこが増えていいなとか、そんな浅いんだ
よ、うん、当然のことね。浅いっていうか当然のこととしてはいらなくて、
そうそう、どう感じてるか、便利だなとかじゃなくて、
うん、
そう、ちょっと難しいこれ。
いや、これはでもあれかな、うん、師範さんが一番答えやすいかもしれないですよね。だってここにいるの作り手とメーカーと立場ある人とばっかりなんで。
立場ある人
で、いや、確かにあなたですよ、秋山さんですよ。
何ですか
な、秋山さんがゲームショップなんか潰れろって言ったら潰れますからね、全然。全部潰れますから
ね。ゲーム負け
で
大将のね、あの
先行員、そうですね、ですから怖い怖い。
どう見えてんのかなと思って。
どうなんですか？
地元千葉なんですよ。
うん、
千葉の方は正直そういう、
はい、
ボードゲームのショップとかっていうのもあんまりないし、
ないか、
で実際そのゲームスペースですか、
うん、
っていうのも、まあほとんどないんですよ。
うん、じゃあ行かない？行くでしょ。だって子さんとことか行くでしょ。
そうですね、だから結構本当に去年1年で、かなり増えたじゃないですか。
うん、
まあいいことだとは思います。
うん、
正直なところ、例えばそのお店の、雰囲気とかあるじゃないですか、
うんうん、
雰囲気とかあと、ゲームの種類とか、
うん、
ここ行きやすいなとか、
うん、
ここはちょっと自分に合わないなってはもちろんあると思うんですよ、
はいはい、
それぞれあのユーザーの人にとってはそういうのを選んで行けるっていうのはまあ環境としてはいいのかなとは思います。
ああ、自分に合ったところを選べる選択肢が増えるっていうのはいいですよね。それはまあ関東の強みでもありますから ね、 ね、
今東京に何軒ぐらいあるんですか。
東京に
数え
切れないんじゃないですか。
もうだって把握できてるんで言ったらいくつかあっても、うん、あ、それあそこもあったみたいなのもあるから、
うん、もう10件じゃ足りないな。
30、40件
とか、そんなに。
私あのマーブルさんみたいにね、あのボードゲーム置いてるけどカフェとしての方がメインだったりとかいろいろありますしね。
なんかアニメが増えましたね。あのインターネット喫茶にボードゲームが置いてあって遊べる。
あー、それはあるある。
あと、
でメール喫茶
です。そうですね。そうですね。
あ、喫茶。でもあそこはもう言っても長いですからね。まあ
そうですね。
じゃめちゃめちゃあるんですね。じゃあそういう意味で
そうですね。
ですよね。
あ、そうたさん、声もうちょっと張り上げてもらっていいですか。
あるんです
ね。鶴田さんの悪い癖はね、人のラジオ出た時声ちっちゃくなるから真面目になるから。
真面目
いや真面目はまだいいですけど声は上げて。
ごめんね。
ごめんね。いいよいいよ、
うん、なんかね、そう使い勝手は良くなってると思うんですよね。
はいはい、
ね、うん、そうだからそこだけかなっていうのはちょっと思ってて、そこだけかなって言い方は悪いけど、
うん、
そうだから逆聞かれるわけじゃないですか、どう思ってるのって、
うんうん、
それをどう思ってるの自分に聞いてくるってことはこう思ってんじゃないのっていう風な予想があるわけじゃない ですか、きっと。うん、はい、そう。だから、そこを聞きたいわけですよ。そう、うん。どういう回答を期待してるってわけじゃないかもしれないけど、こうじゃないのかなっていう危惧してる部分とか、運営っていうか、ね、お店やってる側は、こう思ってんじゃないのみたいなところが、うん、
それはあれでしょ
う。多分あるから聞いてくるんだと思うんだけど。
おそらくあるのは、自分もそういうのやれるんだったらやりたいなって思ってる人が聞いてくる、ね。
めちゃめちゃ多いと思う。
いると、自分もボードゲームショップとか、プレイスペースで飯食いたいから、本当はどうなのとか聞くっていうのもある。
そういうレベルの人だったら、うん、もう館長さんに軽く聞くんじゃなくて、うん、今度ご飯でもどうですかって聞いてくるようになると思うんですよ。で、軽く聞いてるのは、まあ、ちょっと僕のこれ想像ですけど、うん、もう競合相手が増えると、うん、館長さんとしてお店がやりにくくなるから、うん、正直お店増えないでほしいみたいなコメントも、
うん、今欲
しがってるんじゃないのって、ちょっと下水感じですけど、
うん、いやいや、もうそれはあると思いますよ。
そんなところが質問の発端に来てるんじゃないかなっていう想像があります。う
ん、なるほどね。で、昨日チムさんにも聞かれたんだよね。
ほら、リーディの。
はい。そう、今の回答で言うと、まあ別に増えることはそんなに気にしてなくて、うん、気にしてないっていうのはちょっと語弊があるんだけど、で、みんな一生懸命お店やろうと思ってて、ちゃんと計画して店建てました、頑張りますっていうのはすごく素晴らしいことだと思ってて、うん、だから一つだけ気になる点があるとすれば、うん、まあそういう考えがなくて、ただ、あ、今ボードゲームいけんじゃねえぐらいで、そう、参入されてしまうと、共倒れになっちゃうから、うん、結局どういうつもりで入ってきても、ユーザーはそこは見えないじゃないですか。うん、別にね。だから、ユーザーとしては選択肢が増えて、まあ、今日はここ行こう、ここ行こう、ここ行こうっていう風になるんだけど、その、下手したら税金対策ぐらいの気持ちで、パッて、別に儲かんなくても、プラマイゼロで、もしかしたら赤字でも本業の方で、総裁して税金対策になるからいいやなんて思って入られちゃうと、値段設定もめちゃくちゃになるし、うん、お店の、ね、お店選びの中でも、その一つの選択肢を普通にね、見なされたら、他のところにも影響出てくるし、そういうのはさすがにあるとしたらやめてほしいなっていうのを、
当然ね、
そうですね、
うん、
したら分かるって言われた。
ちょっと似てる。
分かる
ー、軽いな
ー。そう、
チームさん、そんなこと言うんだ。
分かる
ー。分かるー。いや、僕の館長さんの話はすごい納得感があってですね、
はい、
僕個人的にはそういうカフェ的存在とかバー的存在ってもっともっと増えてほしいなって思って、
個人的だよね、
ゲーム界ってやっぱりどうしてもある程度敷居があって、うん、なかなか一人では行けないみたいなところがあるんですけれども、うん、そのいつでも遊べる場所っていうのが増えていくと、うん、どんどんこれからボードゲームを遊ぶっていう人が増えていくと思うんです、
はいはいはい、
でそうするといっぱいカフェができるとプレイスペースができるとそれだけボードゲームの人口、まあ、パイが増えていくはずなんで、まあ、あんまりその限られたパイを食い合うではなくて、うん、みんなでパイを増やそうぜっていう、こうプラスの考え方で、
それでいったら地方にまたいっぱいできてくれるのは嬉しいですよね。
本当はそうですよ、
うん、私がいつも平日会の夜間ゲーム会で、
はい、
利用させてもらってるインドカレー料理屋さん、
はいはい、川
島さんもいつもお話してるんですけど、はい、そこもやっぱり全然違うんですよ、来る人が、参加者の、
でその自分でオープン会の左手は使えないやめろ、出たとこで炎上するだろ、バカかよ。
とにかくそのほらどっかの会議室とか公民館のエリアっていうのは敷居が高いっていうのがあってもあって、うん、そういうお店他にほら、ね、食事とかする飲食店とかでやっぱりそのゲーム会とかやると普段はうちの私のゲーム会とか他のオープンゲーム会で見たことないような人がやっぱ来て遊んでるんですよ。
はい、嬉しいですね。
そうですね、だからそういうとこがやっぱりこう広まっていけばいいなと思いますね。
いいですね。だからまあちょっと東京に関してはもうね飽和してる感も若干ありますけど、まあまあいろんなところで生まれてくれる分にはユーザーとしてはすごい嬉しい、
うんうん、僕もそうですね。やっぱトレーディングカードゲームってすごいもっと敷居高いものだと思うんですけど、あれがあんだけの層を捉えてるっていうのはやっぱアリーナってものがあるからだと思うんですね、うんうんうん、どこでも行けばそれを遊べるっていう場所がある、うん、やっぱドイツゲームに関してはまだ足りない、だからそうなれるとまたグッと広がりが出てくるのかなって思います、
うん、そうですね、うん、あとイメージはね全体的に良くしてほしい、
それはすごいありますね。
暗い人たちが集まって、まあ、それは極端な話ですけど、うん、なんか暗いイメージになるのだけは嫌なんで、うん、なんか明るいイメージで宣伝
おしゃれ感、
開けてる感、あ、分かった、ね、天下一品のベッキーで、あ、違うな、
ボツにしようとし
てベッ 近ではボツにならないから。
もうワンワードあればボツになっ
ちゃう。いや、ないないないない。いや、別にそれでボツならない。なんない。でもまあ、冗談ですけど、そういうなんか、ちょっとね、代表となるイメージがあれば、また違うかなとは思いますけどね。うん、そういう意味では、まあ嫌な話しちゃうかもしれないですけど、伊達あずみさんは、またその一つ、なんかこう、イメージアップっていう意味では、テーブルゲームインザワールドなんかでも、すごく綺麗に明るく映っててね。うん、本人あんな暗いけど、でもね、すごくいいイメージで、こう、お店も素敵ですし、そういうのもどんどん増えていってもらえたらいいかなと思うんですよね。フリークが作ったショップじゃなくて、そのみんなで遊びたいから、私が開きました、やりましょうみたいな。うん。いやでも環境さんはどちらかというとフリークっていうよりはね、みんなの遊んでるのを見るのは幸せだから、開いた感はやっぱ感じましたよ。
なるほど。じゃあそういうことにしとこう。
はい。はい。次。次行くぞ。はい。次の質問ありますか？じゃあ、チカールさん。
じゃあまあ今回、皆さんやっぱ楽しませる立場の方が多いと思うんですけれど、ゲームの勝ち負けについてちょっと聞いてみたいな。
勝ち負け、
おお、それは
まあ僕の意見なんですけど、僕はやっぱりあんまり勝ちを重視してないというか、楽しむことの方が大事だと思ってて、自分がまあ勝てなくても、その卓がみんなで盛り上がってくれればそれでいいやと思ってて、まあその中ではもちろん最前提を打って勝とうとはするんですけれど、まあどういう意識の方が多いのかなっていうのをちょっと伺ってみたいと思いますね。
はい、
行きましょう。
お、秋山さん気になる。
私が普段心がけているのは、なるべく自分がダウンタイムにならない。そこですね。なるべく勝ちは目指すんですけど、勝ち目指すあまり長考しちゃって、周りに乱すの良くないなって思ってて、
ありますね。
ちょっと長く考えたいけど、もういいや、えいみたいな瞬間はありますね。
あれ、秋山さん適当じゃないですかって言われないですか？
言われない
です。何今のみたいな。考えてないでしょ。それはない。でもやっぱちゃんと考えるけど、長考になりそうだったらってことですよね。それでも大事ですよね。みんなの時間を削って遊んでるわけですからね。
長考プレイヤーって、勝ちにこだわる方多いような気がしてて、なんか負けたくないから長考するの
なるほど。
それはそれででも嬉しいんですよね。やっぱり一緒に遊ぼうって遊んで勝とうとしてくれるってことは真剣だから。ただまあちょっとね、
あんまりね時間が経ちすぎるとっていうのはありますね。
俺の中では手が早くて勝てたら超かっこよくないって思うでしょ。だからなるべく早く打ってしかも勝つっていうの
は。でもその人とはもう遊びたくない。バロニーやってすげえスピードで負けた時にはもうこの人とはバロニーしない。
確かに。
アブストラクトは特にやったりしますけど、
ダウンタイムについてはちょっと知り合いと一回話したことがあったんですけど、麻雀を通ってるか通ってないかがすごい境目なんですよ。麻雀っていうのは一定のリズムでもう打敗するっていうゲームなので、
はい、はい、
あれを通ってるとダウンタイムはすごい気にするようになる。
ああ、本人もね。
と言ってましたね。
麻雀の話で思い出しますけど、
あ、そっち
ダウンタイムダウンタイムを意識するあまり、先相撲しちゃう人が結構ね、
あります
よね。
どういうことですか？
何々先相撲って何？
前の人が、要するに神茶がまだ切ってないうちに、もう引いたんですよ。
麻雀の話ですよ。
麻雀ですね。
麻雀では先相撲時々来ますけど、ボードゲではいないですよ。
さすがにいないでしょ。
ボードゲでもいますよ、たまに。
嘘。
先相撲っていうか自分の手番じゃない
ですか。あ、わかるわかる。わかる。
あ、そうそうそうそう。
テラミスティカで。
あ、やだ。
ですが、順番がほら、
その入れ替わる、
入れ替わっちゃうから、それまでも間違ってやってるじゃないですか。でも分かってて遅いから、先にもうこの人がどんな手を打とうが自分の手変わんないからって先に自分の手打っちゃう人もいるんですよ。
ああ、それで私もたまにやっちゃいますね。それはね、当てつけです。はい、早くしろやって。
そう、分かる。まあ意図的にやるときは分かりますから。
なるほどね。もうだいぶ論点ずれてるけど、
勝ち負け、
勝ち負け、勝ち負け、麻雀の話じゃないですよね。まあでも私も以前のね収録でも言ったんですけど、あんまり勝つことを広める側なんで、勝つことに執念するよりはギリギリ勝つとこまで行って身を引くぐらいの盛り上がりの方をやっぱ優先しちゃうかなってところはありますね。これやろうよっつって持ってきた本人が圧勝しちゃったら、なんかね、それで面白くないって思う人は思っちゃうじゃないですか。それは持ち主が勝っちゃうよみたいなのあるじゃないですか。なんでちょっとそこら辺気にして、勝ち負けっていうよりは盛り上がりですね。でも多いんじゃないですか、そういう方も。ただこの前館長とスカイ島
はい、スカイアイランド。
スカイアイランドやった時に、うん、圧倒的に勝たれてめっちゃムカつきました、
ね。これ手加減しないからね。
その結果購入しちゃいましたけど。
スカイ島。
スカイ島じゃないのあれ。
スカイ島。
スカイ島？
せめてスカイ島でした。
スカイ島。スカイ島。
あらー。あ、じゃあそれについて語る。
いまいちピンとこなかった。
え、あ、そう。
いや、勝ち負けにこだわるかこだわらないかと、うん、楽しむ方にシフトするかっていうのは、うん、別にね、相反するものじゃないと思ってるから、うん、と、なんか、よくあるじゃないですか、エンジョイデーとガチデーとか、なんか、対立構造みたいなの作ろうとする人がいるけど、
うん、
もう、格ゲーからずっとそんな感じの人がいっぱいいて、ずっとね、格ゲーから、そう、そういう人いるけど、
格ゲーのエンジョイデーって何ですか？
格ゲーのエンジョイデーもうキャラクター大好きだから、そのキャラクターで勝とう、勝っても負けても、プレイができれば、
あ、そうなんだ。
私は大満足。まあでも、とはいえ、その人たちはじゃあ勝ちたくないからさ、別に勝ちたいですよ。
うん、
そう、ただ、勝つことにプライオリティを置いてなくて、うん、まあ、勝てれば勝ちたいし、勝てなくても別にそれは楽しめる。でも、ガチでって言われてる人は、もう勝つことのみが思考の楽しみみたいな、そういうなんか、こう、ジェンダーをするわけですよ。
はい、
でも別に、底辺流れてるものは同じで、
うん、
そう、周りからそう見えてるだけで、うん、本人たちはそんなに差がない。
本人たちはないけど、プレイングしてたら意外とぶつかりますけど。
ありますよ。エンジョイ勢が勝つ気ないわけじゃないんで。
もちろん、もちろん。だから、ボードゲームも同じで、で、あの、勝つか負けるかっていうのは、俺ゲームだから、もう絶対あるじゃない。
はい、
もうね、どんなテレストレーションだって一応勝ち負けあるじゃないですか。一応得点計算あるじゃない
ですか。ああ、そうですね。
ゲームとして。
用意されてますね。
ゲームだから。そう。
うん、
だあれを放棄しちゃうとゲームじゃなくなると思うんで、
うん、
そこは勝ちに行ってほしいし、
うん、
だから楽しませるためとはいえ、俺はほら、さっきボコボコにしたって言ったけど、
はい、
手を抜くこともしないし、
うん、
ただ、やっぱりね、圧倒的に勝ちそうだったのわかるから、
うん、
ここはこうした方がいいですよっていうのはやっぱりアドバイスしながらとか、うん、そういう風にすればいいだけであって、
うん、
なんかあんまりそこで手を抜いたりとか、うん、楽しむためにもっと違うやり方しましょうみたいなのは、
あー、まあそこまでではないですね。
ゲームである以
上お膳立てする必要は全くない。
それはまた違います
ね。またアドバイスされるの嫌い勢もいますよね。
まあそうだからそこはもう空気を読む力だと思ってるんで、
はい、
勝ち負け云々じゃないんじゃないかなと思うんだけど、
はい、ありがとうございます。
あ、なんだなんだ、俺が
今のでオチがついた。
本当によ
くわかんないことない。はい、じゃあ続いて、はい、秋山さん。
はい、私が考えてきたのはですね、
はい、
皆さんゲーム普段される中で、
うん、
やっぱ新作ゲームよく遊ぶと思うんですよ、
うんうんうん、
でまた新しい新作ゲーム出てきたらちょっと前の新作とも遊ばなくなっちゃうじゃないですか。
まあどうしてもね。
でもその一方で、うん、なんかこうカタンとかアクワイアとかは定期的に遊んだりするじゃないですか、
うんうん、
そんな風にこうずっと遊ばれるゲーム、ちょっと廃れちゃうゲームってある中で、
うん、
1000年続くゲーム、
お、
1000年後にも遊ばれてるゲームっていうのを一人一タイトル聞いてみようかなと。
1000、ね、年ならぬ1億年と2000年経っても遊ばれるゲーム、
ね、それはね、人類いるかどうかもだいぶ1000年後も分かんないですからね。
あ、そうですね。いや、確かに長寿なゲームですよね。え、それを考えようっていうのは、
考えよう、いや、みんなから単純に聞きたいっていう感じですね。
どんなゲームかってことですか。
どんなゲームか。
あー、どうでしょうね。やっぱ幅の広さじゃないですか。ユーザーというかプレイヤーを選ばないゲームですかね。
それはドイツゲームですか。
何でもいいです。何でもいい、
何でもいい、
はい、
うん、
言うたらじゃんけんでもいいですけど、まあ、そこまでいったらっていう。
うん、二人さん何かあります？
いや、私の個人的なですよね。
うん、
麻雀ですかね。
ああ、麻雀そうですね。
ギャンブルの要素強いですけど、
うん、
でもやっぱりゲームとして非常に面白い。
麻雀ってなんでそんな愛されるんですか？
なんでですかね。なんでですか？
僕はあんまり脱麻雀しかやらないで。
脱麻雀
ですか？
やっぱり、やっぱりね、中国の伝統ゲームなんじゃないですか、麻雀って。
うん、
麻雀が面白い理由はやっぱり同時ゲームと同じで運と実力のバランスがちゃんと取れてるところですかね、
うん、
将棋とか今も続くと思いますけど、
うんうん、
今みたいに、
うん、
なんかそのアブストラクトな感じじゃなくて、
うん、
まだ上の方まで行くと、達人まで行くとやっぱり勝ち負けとかあるんですけど、うん、調子とかによって、
はいはいはい、
でも基本的には強さの数じゃないですか、
うん、
アブストラクトって、
うん、
まあ、麻雀に限らずギャンブルっていうのは、うん、要はうちは、ね、あの遊びでやってるじゃないですか、だから、ね、あの思考でやってるじゃないですか。でもギャンブルはお金がかかってインセンティブがあるから、そういう人たちが一定の層がずっとやり続けるじゃないですか、やっぱその目的のもとに、
うん、
だから単純に遊びでやってるゲームよりは、そう、ダメだけど、ダメだけど、単純に遊びでやってるっていう目的とはまた別のレイヤーにあるから、だから流行りしたりがないわけですよ、結局。だから続くんじゃない。
あとはそのコンポーネント的な問題で言うと、カードゲームとかは多 風化しちゃうんですよね。
ああ、実際に。
そう、時間、経年的な問題で。はいはい、だから、そういう石とか、まあ、例えば漫画であるとか、うん、ああいう、そういう、
もう、じゃあもうあれですか、
ちゃんとそういう、なんか象牙とか、そういうもので作った。
じゃあ、千年経って、もう荒廃して、秋葉原さんが歩いて、こんなところにボードゲームが落ちてるって持ち上げたら、さらーサラ
ー
って
風の最後のモードゲームが
思うんだ。ピラニアペトロだけ残ってるみたいな。
石だけ
ね。石だけ。
最近でもやっぱりそのさ、古代エジプトで遊ばれてたであろうボードゲームとか出てくるじゃない
です
か。人生じゃないですか。
セクト。
サラヌンでそういうのがその物理的に言うと、残っていくゲームだと。
いや、まあ実際にそうですけど、今の質問の意味だと愛されるっていう意味ですかね。
まあそれでもマージャンです
ね。まあマージャンも愛される
ね。なんか私は偏った見方で言うと、子供ながらに思ってたのは、あの大人がやってるゲームっていうイメージがマージャンとか将棋とかにあって、そういうのってなんかやってるのかっこいいみたいなのがあったんですよね。でそういうイメージさえ出来上がれば、今後もみんな入ってくるし、長く愛されるかなとは思ってはいるんですよ。でそれが何かっつったら、例えばメディアでもいいわけですよ。漫画でもいいし、アニメでもいいし、やってるとか。だから実際将棋とかみんながやったら絶対ハマるゲームかって言ったらまた違うじゃないですか。だから必ず面白いと受けるっていうのではないんだろうなとは思ってますね。他なんかあります？意見。
じゃあはい。
あ、
僕2個あるんですよ。
お、今の秋山さんの話題に対しての。
あ、そうですそうです。
はい。
で1個が僕はジェンガやと思ってて。
うん、というと。
僕ボードゲームを結構やり込んでからジェンガやったら、ジェンガってすげえなって思うんですよ。まず見た目に何したらいいか分かるんですよね、なんとなく。
ね、
インストめちゃめちゃ楽なんですよ。
はいはいはい。
それでいて収束性がすごくいいんですよね。うんうん、しかも運の要素そんなにないんですよ。
うんうん、
あの実力でしかもアクションで。
うん、
で、まあもちろんあの大きいメーカーが出してるんでコンポーネントも非常に豪華で。
はいはいはい、
でも最後のバーンって倒れた時のわってなる感は、誰がやっても盛り上がるんですよ。それをある程度ドイツゲームやった後でやってもおもろいなって思ったんで、あれすげえなって思って。
それやるときはヘレンは言うんですか？
ヘレン言ってなかったね。
あ、言ってなかった。それは言わんのかい。
ヘレンのターンって言いながらこうやるんですけど、あれは今僕の中ではすごい熱いってい
う。で、もう一個は？
もう一個はテレストレーションですね。
あら、という
と。テレストレーションは、やる人によって面白さ変わるんですよ。中身の人間が変わると、いろんな絵であったりとか、あの感じ方が違ったりするんで、やる人によってその楽しさっていうのも変わるんで、
はいはい、
そういう意味では息が長いし、ずっとやりたいし、僕は結構あの初めての方とかがいて、なおかつ大人数がいる時にパーティーゲームとしてあれを提示するんで、その2つはやっぱりずっと残るんじゃないかなって思ってますね。真面目な話を。
いや真面目ですね。でも、まあ、その通りだとは思いますね。まあ見た目は大事ですしね。
ジェンガなんか ね見た目に楽しいじゃないですか。周りになんかこうギャラリーができて
る。俺で言ったアクワイヤーはなんでそんな愛されるの？
アクワイヤー、また急に偉いとこ来たね。
いや今秋山さんがね例で挙げてくれたので、
う
ん、
アクワイヤ
ー、あれそもそも四大ボードゲームの一つでしたっけ、
そうなんですか？
あれ
四大？
そうなんです。アクワイヤーめちゃめちゃ古いですからね。うちの社
長、あれ秋山さんともうあ
ろ
う
方が、他の3つは、
他の3つ何でしたっけ？
あれ
知らんかい。
まあその4大は誰が作ったかって話。
あ、まあ確かにね、言っといてなんだけど。
え、なんかウィキペとかに載ってるんですか？
載ってましたよ。
僕もね、あの9日の、ね、テレゲー三大聖剣だってね。
確かに
毛川さんが適当に言ったやつでしょ。
そうそうそう。そうなん
そうなん
そうなん、ショック。
ずっとやられてた。
え、モノポリとか入っと
った？あ、そう、モノポリ入って
ます。入ってそうですね。
モノポリとアクワイアとカタントみたいな感じ。
いや、ちょっと待って
ね、最近すぎませんか？
うん、そうですね、ちょっと今調べてて他のこと言っててください。
バックギャモンとか。
あー、ぽいぽいぽいぽい。
バックギャモンは言うて5000年の歴史ありますよ。
ありました。四大ボードゲームは、モノポリとリスクとアクワイアとディプロマシーです。
あ、ディプロマシーか。
そこなんだ。
プロマシー
あんまり納得いけない
です。あ、しかもなんか、確かかわかんないですけど、20年ほど前に雑誌で四大ボードゲームとして取り上げられたというのが。
20年前なら、まあまあまあ。
でもアクワイアがそれだけ長く続いてる理由、私そこまでアクワイアに造詣深くないんで、
はい、
まあ、どうなんですかね。
どう分析に。
名作には
名作は名作。
名作じゃないですかね。
うん、私は苦手なゲームです。
何が
露骨に出ますね、あれ。
パズル的なすごい要素があるし、数学的なね、確率のあれもあるんで。
あ、じゃあ程よいバランスなんですかね。
そうです。うちの社長がめちゃめちゃ好きで、
あ、社長というと。
あの、安田仁が。
はい。安田さんが、ね。
音体が。
はい。
そもそも、音体が大学の時にアメリカでそれ見つけて、んで、もうおもろいっつって日本に、もう自分で個人輸入してやって、日本で結構広めたみたいな。
安田さん兄貴。
そうですね。本当に大学の頃の話なんで、めちゃめちゃ前の話。
本当ですね。
うん、今から40年前とか30年前とか。
はぁ、未だに遊ばれるのはやっぱすごいなぁ。
で、その時からもうあのシステムが確立してたんで、今やっても面白いんですよ、あれって。うん、だからそういう意味では、やっぱり、当時としてはすごくセンセーショナルな。
うん。お、出た。
センセーショナル。
うん、あれですね、サーシャンドサーシさんに触発されて、ちょっとカタカナ使ってみようぜのコーナー。
そうか。いまいち、ふわっとした意味しかわからないけど、使ってみようのコーナ
ー。それで言ったらさっきから感情なんかもうジェンダーとかなんかもう、サラサラサラサラ出てますよ。
ね、IT 系はね、使いたがるんです
よ。IT 系はね、IT 系は使いたがるんだよ。それで言ったらやっぱ作り手である鈴田さんとか近春さんとかね、光さんもそうですけど、やっぱあれですか、こう1000年持つゲームなんか作れたらいいなとか考えたりします？
そうですね、知ったかがね、1000年後に遊ばれてたら嬉しいですよ。
1000年後に？
そう。知ったか映画研究
家。じゃあまず石で、石で作らない。持って作って。
モノリス。1000年後地球じゃないかもしれない
です。そうそう、違う星人がね、うん、やってるかもしれない。
でも残るゲームは2パターンだと思いますね、
はい、
ものすごいルールが簡単なゲームか、あるいはものすごい奥が深いゲーム、う
ん、あー、まあ奥深さ
が囲碁将棋みたいにものすごくもう、うん、どんな何百人がやっても最適解が見えないような奥の深いゲームか、まあ、あるいは簡単なゲームだ、それこそさっき言われたジェンガもそうだし、うん、最近のドイツゲームで残りそうだ自分が思うのは、例えばドブルとかお化けキャッチとか、ね、まあ、例えばドクロとバラとか、そういったところなんじゃないかなって気がしますね。
なるほど。ああ、じゃあピットなんかも入ってきますね。
全部目の前にあった
そうですね。今ちょうどテーブルの上にあったゲームで言いましたけど。
はい、
ああ、秋山さん、そんな回答で大丈夫ですか？
ちょっと納得感ありましたね。
あ、本当ですか？でもその質問したのはなぜですか？
なぜ？あの、最近、あの、僕今、日々ゲームマーケットの情報をチラチラ見てるんですけれども、浄土スゴロクっていう、で、なんかそれがどっかから発掘されて、うん、でもあの昔の日本語で書かれてたので、うん、全然誰も読めなくて、それを頑張って和訳して、
本当に
本当です。
それリアルに設定じゃなくて、
設定じゃなく
て、すごい。
でもうスゴロクっていつから起源があるんだみたいなのをちょっと見つけてみたりして、
はいはいはい、あ、秋山さんそういうゲームを作ったりとかないですか？
僕は作れない
作るといえば、はい、花子さんついにゲームマーケット秋で、
あ、話題変えますね、はい、あ、そうですね、
サークル出展されるそうで、
ゲームマーケット秋にホラーボードとして出展させていただきます。
アートワークはちぱみさんですか？
いやー、それはね、まあ配信段階によってはここカットしますけど、
はい、
違います。もうすごいすごい人です。しかもボードゲームアートワークに携わったことなんか一度もない人ですね、多分もう言ったらイーってなる方なんですけど、だからその人にやってもらって、
ちょっと耳打ちしてください、この反応で
梅塚堂で
しょ、それはすごい。
じゃあ今言ってここピー入れてリアクションしてね、じゃあ、あの、
うわー、おーおーおー、ちょっと食い気味で申し訳なかった。
本当だよ、ピヨーってなって、ピヨ
ーあかんあかん、うわー、
まあまあまあ、
そうですよね。
梅津和夫だ。
梅津和夫じゃねえよ、梅津和夫じゃねえよっていうのもなんかわかんないよね。なかなかそこもどうなんだよ。梅津和夫に
可能性もありますよね。
やっぱそうじゃないですか。それはそれですごいけど。意外と言えばやってくれるかもしれない。
すげえ。
ですね。ね。まあそれはまあでもそれですね。はい。まあそういった活動もしてみようかなっていうところですけど。
頑張ってください。
やっぱ師範さんと一緒でいろいろやっぱやれるものはやってみようかなっていうところですね。はい。はい、じゃあまあそんな感じでね、一通り順繰りやってきましたけど、さらにちょっと私聞いてみたいんだなんていうことあります？じゃあ、近春さん。
はい、いいです
か？はい。
すみません。まあいろんな立場の方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
今の国産ゲームのリアルな立ち位置をちょっと伺ってみたいなと。うん、
リアルな立ち
位置、例えば、まあ、
世界のゲームに対して今の国産っていうのがどんな位置まで来てるのかっていう
ことを伺ってみたいですね。
本当にあの作り手とか売り手とか、うん、本当立場によって見え方が全然違うと思うんですけど、うん、どう見えるかっていうのを率直に伺ってみたい。
あ、でもそういう知見広いのはやっぱり秋山さんとか館長さんじゃないですか、うん、
お、
うん、
頑張って。
お、秋山さんどうですか。最近のその日本のボードゲームに関しての
世界から見た
私、まあ、ボードゲームというか、あの、まあ、私自身がその海外で暮らしていた経験があったりとか、
あ、そうなんですか。
小説好きで、あの日本語の小説を Amazon.com からこう見たりとかすると、あの世界全体でこう日本語だけでしか書かれてないものの知名度っていうのはやっぱり非常に盛り上げにくいものがあるんですよ、
はいはい、
なので多分世界全体で見るとゲームマーケットでこんなに国産ゲームが出てることを多くの人は知らないんじゃないかなって気がするんですよね。
BGG に登録されないと認知されないみたいな、
登録されたりとか、まあ、あとエセに持ってったりすれば、うん、当然その視野には入るので、うん、あの、まあ、例えば今ゲームマーケットで出てるゲームが100だとすると、うん、あの登録されてるものがこう10とか5ぐらいの可能性があって、うん、そうだとすると例えばエセにいる人は日本では5しかゲームが作られてない、
うん、あ、そうかそうか、
勝手に思われてしまってる、
出てもないんだって思うんですね。そっか、
どうですか館長、寝てません？
寝てましたよね。
ちょっと館長、
そこのお腹センシティブだからやめて。
寝たまたカタカナが
言ってみようかな。
どうですか館長は。
俺の実感値で言うと、うん、みんな思ってるほどまだ来てないかなって感じですよね、うん、やっぱ世界っていう市場、みんなが結構今ねボードゲーム、ね、1万人ぐらい、ね、ゲームマーケットに来るようになって、出店サークルも400超えるようになって、うん、もちろん、ね、400超えるってことはそこが1個2個もしかしたらもっといっぱい出してるかもしれないわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱ年間1000ぐらいは、ね、ゲームが多分出てる、
はいはい、
計算になる、まあ、単純な計算だけどね、
はい、
そうするとドイツだって、ね、年間1000ぐらいだから、うん、あれ結構いい数じゃないですか、
来てんじゃんってね。
で、あとやっぱり、ね、世界的に、ここ世界的ってほらボードゲーム の、 その界隈のこう見え方としてはやっぱ日本のゲームが見えやすい状況にあるから、うん、そうそう、ドイツゲームもともと知ってる人でも市場が大きくなって、うん、結構今、ね、日本のボードゲームに来てんじゃないのって思ってる人いるかもしれないけど、うん、まあまだかなって、
あら、日本人が思ってるほどではないんじゃないか、
うん、じゃないかなっていう感じはまだしますね。
まあ、そうですね、うん、かといってみんながエッセー持っていけるわけでは当然ない。
そうそうそう
そう、まあ、それあの国際的な認知度っていう視点だと思うんですけど、うん、例えば内容としてはどう思いますか。
内容、
内容
レベル、
レベルという
内容はね、もう全くね、あのセパレートだと思ってもう全然違うもんだと思ってるんで、うん、そこを世界と比べるものでもないかなっていう感じはしてますね、うん、だから、うん、世界のボードゲームと傾向がもう全く違うんで、
あ、流行り下りも、
流行り下りも違うし、やっぱりだから、ね、それこそスルメデイズさんが作ってるような、うん、やっぱりコミュニケーション重視するようなパーティー系のゲームが日本って特にここ 1,2 年ぐらい多いでしょ、
はいはい、
そうそうそう、ね、あの鶴田さんそうですよ ね、
うん、
そ
の
ね、だからそれってやっぱドイツの流れにはやっぱあんまりないところで、
あ、
そう、
仮面おかずさんとかヘビーなの作られる方もいるじゃないですか、
はいはいはい、それだ、そういうところはやっぱりだから市場としては比べたらまだまだかなっていう、うん、やっぱ それをそこを作る人ってそんなにいないじゃないですか日本の中で。
そうですね、
そうそう、で昨日ちょっと台湾のメーカーさんとちょっと話す機会があって、そう、台湾からもすごくやっぱりそういうドイツゲームみたいな難しいゲームがやっぱり出てくるようになってきてるわけですよ、そう、で台湾はそんなに多分日本よりも規模は日本よりもっと多分作ってる人は少ないと思う、
うん、
そう、その中でもやっぱりいろんなものが出てきて、うん、そういう難しいもの出てきてっていう中で日本は結構数はあるけど結構偏ってる気がするね。だからね、ミニマルゲームズっていうブランドができるぐらい、
はいはいはい、
ちょっと偏ってる気がしてて、うん、でもそこって、ね、日本の中では受けてるかもしれないけど、
うん、
なかなか出てってね、
うん、
全部が受けるかっていうとそういう感じのゲームでもないかなって。
あれ、じゃあもしかしたら日本に限らずいろんな国でそういう現状あるかもしれない、
あるかもしれないです、うん、だからトレンドは結局ドイツだったりフランスだったりがトレンドを持ってて、そこがいっぱい作るから世界にまかれてるだけかもしれないけど、そう、でもやっぱりそこが世界のトレンドになってるから、
うん、
だからフランスは比較的日本と近いかもしれない、だからそういう意味ではね。
なるほど、
ね、そうはありますね。
そうそうそう、
うん、
ただやっぱりちょっとそれこそミニマルじゃないけど、うん、ちょっとやっぱり小さくまとまってる感じがやっぱり日本はして、
はい、
フランスとかだとコンポーネント一つとってもまあ大きさが違ったりとかもあるかもしれないけども、うん、やっぱちょっとその規模感っていうのがちょっと違うなっていうのがあって、一般的普遍的なものでにはなり得ないゲームがやっぱり国内でガラパゴス的に流行ってるかなっていう感じはすごくするかなって、すごく長くなっちゃった
けど、いや真面目だなこの回、
やめよう、ちょっとおっぱい足んなくない、
おっぱいが らないね。
そろそろおっぱいじゃないですか。
なんでそろそろおっぱいじゃないですか。何締めの一杯みたいな言い方でしたみんなでおっぱい飲むのか。
締めの
そろそろね、乾杯。
おっぱいの私だけじゃないですか。
違うよ、違うよ、もうあれだけど。違うよって言ったら
申し訳ない。おっぱいでしょ。
うん、そうですね。何の話だよ。いや、まあ分かりますけど。はい、そうですね。あ、でも近藤さんそういう質問するってことは、やっぱそういうところもちょっと目指したいみたいなのあるんですか。
どうなんでしょうね。なんかまあ、もちろん目指したいって気持ちはあるんですけど、まあ、冷静に今どこまで来てるのかなっていうのを一回確認してみた
から、まあ、来てるもね、来てないもないんじゃないかな。
そうなんですよね。まだ現状ではまだ認知されてない段階にある。
いや、ものとなるものであって意識することでもないのかなとかはね、思いますけどね。
逆にそうも思うんですよね。
ただ活動してくださって、例えば西郷さんとか、いろんな方がいらっしゃって、そう、 BGG に乗せるために声かけてくれたりとかする方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方はやっぱありがたいし、今後もそういった人の手助けはしていきたいとは思いますけどね。
もっと気軽に作ってほしいなと思って、この市場って日本の同人文化ってすごく貴重だなと思ってて、だからもっとなんか世界に出るために頑張って作るんだっていう人がいっぱい増えるよりは、うん、もうそうしてもいてくれた方が
いいんだけど、
もっと気軽にね、とりあえずやりたいものを
自分が面白いと思ってるもの
を、カードをジップロックで作りましたみたいな人がいてもいいんじゃない
か。じゃあジップロックで作ったやつ店に置いてくれるんですか。
500円ならね。
おお値段が決まった。500円か。それ無理じゃない。
いや、だからそれ
じゃないける
だからそれはゲームマーケットで売ればいいんですから、
う
ん、
ああ、そうですね。
そうそうそう、だからそれは同人文化でしょ、そこ、うん、
でも本当にそこは大事にしてほしいですね。その、うん、ゲームマーケットって場があって多様性があって、だからそこにみんなが変にマーケティングとかやりだして、うん、今売れるゲームはこういうゲームだから、うん、同じもの作り出したらすごい、まあ、今の魅力の日本の魅力が消えちゃうかな。
決して売れるゲームが面白いゲームじゃないから、
ね、そういうことですよね。
今の市場は少なくとも、
うん、
日本の、まあ日本では世界的に多分そうだと思う、
うん、よくあるね、完売しましたって言ってたからあーって思ったらね、全然その後ツイートで感想の一つも見ないですよね。
まあ、特にゲームってほら前もってプレイできないじゃないんだから、新作なんて。だから話題性だけでみんなするぐらいで、あ、するぐらいだった、するぐら
いだったピルガヤピルガヤね、ピルガヤのね、
ピルガヤで予約して、はいはいはい、そうで届く頃にはみんな、あ、やべえ売り切れたよって届く頃には大騒ぎしてるけど、届いたらねパッてなくなるでしょ。で結構あるじゃない、そういうの
ありますね。
そうだ、そういう売り方をしてるから、うん、もうちょっとだからね、自由に作ってもらって、後からね、こう、あれ面白かったねっていうのが出てくるぐらいの市場の方が、他の世界のあれと違って面白いんじゃないのって思うけど。
ああ、はい、ありがとうございます。
あ、また真面目にしました。
はい、
まあそうですね。
おっぱいですか。
おっぱい持っていいね。どういうことだよ。いや、そうですね、ちょっとそこら辺の話で今思いついた質問を一つしたいんですけど、うん、秋山さんせっかく出ていただいたんで、うん、投げたいところとして、はい、秋山さんって、まあ、さっきもね一応説明すると、そのゲームマーケットの審査員ですよね、はいはい、なんでいろんなゲーム、国産のゲーム触れて審査して、で、まあ、ランキングじゃない、その対象とか決めていくじゃないですか、はい、もう嫌やって思ったりしないですか。
え、私全然思わないですよ。
今後も続けたいです。
今後も続けるというか、まあ、仮にやめなさいってなったとしても、うん、多分僕は普通に同人ゲーを遊んでいくと思いますね。
秋山さんってすごいいろんなところに行って遊んでたりするじゃないですか、はいはい、移動時間も含めたら遊ぶ時間って相当限られちゃうと思うんですけど。
そうですね。
それでもよくそんだけ遊んで、海外のものも含めてやってますよね、
はい、私逆に海外のはほとんどやってないです。
あ、
はい、
最近だとマルコポーロとかは遊んでない。
だ
ってみんな遊んでてみんな評価してるから、うん、もう別にやんなくてもいいかなみたいな。
あらー、
なんかやんなきゃ、
やれやれみたいな。
やんなきゃ審査員でしょって。
あ、そうそう、そういう目線もあるだろうなとは思いますね、う
ん
う
ん、まあ、知ってた方が得よ。
あ、確かに、
うん、とはいってもね、じゃあマルコポーロのために時間割いた結果いくつかのゲーム国産のが遊べなかったんでとかは言えないですから。
まあでも全部遊べばいいんですよ。
出ないの。
出ますよ。
いろんな目線の人がいるからいいんじゃないですか。
うん、
そのね、ドイツの審査員ばっかり遊んでる。
あ、そうかそうかそうか。審査員も他にも草場さんいろんな方いらっしゃるから、でも秋山さんが一生懸命してるのは一番草場さんにゲームを遊ばせることですけどね。
せっせと持ってって
審査する。審査員の好みが偏ると絶対におかしなことになるんで、
ゲームでまたいろいろ言われちゃうからね。それだったらね、そこは思いますけど。あ、でも意外ですね。私正直ね、すげえ大変だからもう本当は辛いとこもあるんじゃないかなとは思っています
。いやいや、全然、まあ、確かに時々変なゲーム、うん、てかゲームみたいなのもありますけど、そこも含めて、
ピンキリだからね。
そうなんですよ、うん。で、時々なんか誰もツイートしないのになんかめっちゃ面白いのがあったりして、
それはいいよね。
もうこれはみたいな。
あ
れ、こ これむしろ俺広めていかなきゃみたいな。
それね、小野さんもおっしゃってましたよ。
あ、本当ですか。
あのこの前対談収録させていただいた時にね、雑味を求めるって。
雑味
ね、あの
不協和です。
いや、もう不協和じゃない、ただ雑な味で、雑味ですけど、その座禅的なことじゃなくて、あの要はそのなんでしょうね、整いすぎてないもの、その本当に自分が表現したいものを武骨であれど自分なりに形にしてみたっていうものこそきらめいて見えるっていうのが小野さんの視点らしくて、
なんかラーメンの評論みたいになって
る。そう、ラーメンかよ、ラーメンか
よ。でも本当それなんですよね。僕がそのボードゲームに興味持ったきっかけが、その僕は昔のファミコン、スーファミ、プレス初期までが好きだったんですよ。
わかる。
あのもう山盛りのクソゲーの中にもう作者が作りたいものを突っ走って作って、
上原かわせね、
その中にそう上原かわせとさ、アストロ農家と
アストロ農家もね、
だからたまにきらめくじゃないですか。あれが好きだった。
あと見つけた感がね、嬉しい。
でそれがもう結局マーケティングの世界になっちゃうんですか。プロジェクトが何十億円になって、結局売れるもんしか作れん、続編続編続編ってなってた中にゲームマーケットに来た時にここにあったかって思ったんですよ。
あ、わかる。
ここにそれはあったんだっていう、
次の人が言ってた。
そうですね、作りたいものを作りたいように作るっていう世界があって、そこがもうすごい。
坪田さんもおっしゃってませんでしたっけ、あの最初のボードゲームに出会った時の感動をまた味わいたいんだって。
あ、そんなこと言ってたかな。
そんなかっこいい、相当かっこいい
言ってたよ。
これもちょっと後で使いますね。
そんなかっこいいこと言ってたか。
言ってましたよ。最後にヘレンって言ってましたけど。
オナーン
オナーンって言ってました。
いやでもね、水族館みたいな感じであってほしいですね、僕は。あのだからいろんな魚が泳いでていいと思うんですよ。
はいはい。
もう深海魚もいりゃ上の方ね、それこそ世界に羽ばたきたいっていう人もいてほしいと思うし、僕らみたいにジブ袋もっと増えてほしいなとも思いますけど。
でも水族館の例えで言ったら、たまにさ、なんか餌やってる人にみんな注目するときない。餌あげてる、みんな見て、いけーって餌あげてるよって。いやもう水族館の魚じゃねえみたいな。
いやでも、まあ、そのお祭り感じゃないですけど、
なあね、あるある。
あれはやっぱりゲームマーケット特有のものなんで。
あと人ね、その人、あのゲームサークルもそうですけど、ゲーム自体じゃなくてその人がすごく好きで、その人が作るものが気になるみたいなのもあって、
いろんな作り方の入り口があっていいと思ってて、ゲームマーケットに関しては
ね、それは思いますけど、ね、
だからメーカーに入るとやっぱどうしてもコストであったりとか売れるものであったりって考えちゃうじゃないですか。
それ坪田さんジレンマなんじゃないですか。い
やもちろんありますよ。だから豚小屋で作るものとメーカーで作ってるものって全然違うんですよ、やっぱり。まず作る数が違うし、
はい、
やっぱり俯瞰でちょっとやっぱ見ないと、メーカーで作るときはやっぱりやらないとデッドストックになっちゃうんで、まあ売れないとやっぱり倉庫代もかかっちゃうから。でも同人ゲームっていうのは思いをリソースに変えれるんですよ。言うたら
いいこと言ってるわ。
めっちゃいいこと言って
る。思いをリソースに一曲出るなこれ。
例えばメーカーで作るってなると、これだけの期間内でこれだけの人員使ってこれだけの金額でやりなさいよっていうのが決まってるんですよ。ただ同人ってそれ度外視で作れるんですよ。自分の情熱を傾けた分だけのもんができるんで、それが一度に回するわけでしょ。そう考えるとめっちゃいい場合やなって思ってて、だからさっきも言ってましたけど、なんか荒々しいものも多いんですけど、その思いがそのままボードゲームって形になりやすいんで、やっぱそれに触れた時やっぱおもろいなとか感動したりするんですよね。それが特に作ってたりすると分かるんで。
あ、じゃあそういうのはやっぱり絶やしたくないですね。
もちろん
そうです。そういう空気感というかね、そういう場であるという、
愛を感じる場であってほしい。
おそらく小野さんもそこだと思いますね。雑味というのはね、
質以上にってことですよね。
そうそうそう。
英才にこだわらなくていいんだよっていうことはね。
好きなんやろなっていうのが分かるのがね、僕は嬉しいんで。
まあね、とはいえね、やっぱ店舗さんであるディアスピールから考えれば、やっぱり整っている方が売れやすいとかもあるとは思うんで、いろんな形はありますよね。
まあいいんじゃないの、整ってなくても。別に整ってるのはね、そこに需要を求めなくてもいい。俺はね、店舗としては、別にゲームマーケットに出てるものを店舗に拾ってくる必要はないと思ってるから、まあそうね、終局的に言えばね。
はいはい、
そうだから、その中でも光るものがあればもちろん扱わせてもらいたいなってものも出てくるかもしれないけど、うん、そう、それは結果であって目標じゃない気がするんだよね。そう、
うん、
ゲームマーケットって場においてはね、もちろん真面目に取り組んでる人がいるから、それはそれで企業としてもね、もういろいろある立場はあると思うけど、
なんか館長さんもいろんな目線になって ったんですね、なんかね。
何それ昔どんなメカ
だったんですか。いや、だから海外のコレクターっていうよりは、もう今はそういう商売としても、そのゲームマーケットで見たりとかもするっていうのはね。
結構シビアに見てるよ。
なんかね、そうですよね。
海外からの引き合いもね、昨日なんかもちょっとあったりとかして、そう。やっぱりでもそれをほら手放しで、海外だろうが別に国内だろうがさ、やっぱ見て、それがいい悪いっていうのをちゃんと判断しなきゃいけないし、
うん、
そう。でもそんな枠にとらわれてもしないのがゲームマーケットなの
でね。うん、あ、そうですね。まあ面白いもの作ってくれればそれでいいんですよ。そうそうそう、はい。はい、という感じで、いろいろと話してきましたが、はい、いいですか、おしはんさん、なんかないですか。好きだとか言ってなんか蓋開けたら意外と真面目だし、なんかね、プレイヤーについても消費者についても、
取り直すの
最初から
最初から、
バカかよ。何の会
話。小学生
ですね。こんな人が作ってんだなって思ったら、もうこれリスナーもあのゲーム作るのやめちゃうよ。だから、でもありがとうございました。皆さんありがとうございました。特に秋山さんありがとうございました。
いやいやいや、
またよかったらぜひこういった機会で出ていただければ。やっぱね、立ち位置あるのになかなかこう、フラットに喋れないと思うんで、私としてはやっぱこういうところで話してもらえると、
はい、
やっぱ人となりが見えて嬉しい。いいですよね。うん。
ぜひ、ちゃんと人となりが絶対おっぱいになってる。
おっぱいで笑って。見ながら、
ちょっと。あんまりおっぱいって言ってないん
だよ。これから。距離取り出して。これから。から仲良くしましょうって言ったら。はい。じゃあ、
いっぱいいいこと言ってたのにね、おっぱいで話して
る。
そこ以外聞いてる可能性ありますけど。はい、
おっぱいですね。
じゃあ最後ね、いつものお別れの挨拶して、さよならしますか。
これは、
木山さんはちゃんというのは初？
初だね。
かもしれないですね。
覚えてます。
知ってます？覚えてます？
なんて言うんですか。
ボケなくていい。普通でいいから。じゃあ行きますよ。はい、せーの。ボケんのかい。ボケ
るわけし、
みんな待ったし、秋山さんおっぱいおっぱい、いいよいいよ、はいはい、チャオチャオ、はいチャオチャオ、はいグダグダ。